おはようございます。先週は十二弟子の一人のペテロが信仰を告白して、あなたはメシア、生ける神の子ですと言ったわけですが、それに答えてイエス様は、あなたは幸いだというふうに言ってくださった。私たちも同じだというふうにお話したところでした。その後イエス様は長老、祭司長、律法学者たちからの多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活するという、そのようなことを言い始めます。十字架につけられるまで3度このことを伝えるわけですけれども、福音書は3度と言っています。3度というのは福音書が伝えることのことだと思うんです。ひょっとしたらもっと日常的に弟子たちに述べられていたことがあったのかもしれません。とても重要なことなので弟子たちには理解してほしかったということだと思います。しかしペテロはそのイエス様の言葉に対して、主よ、とんでもないことです、そんなことがあってはなりませんと諌めるわけですね。そしたらイエス様はペテロに、サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っていると、こう叱責するわけです。ついさっきあなたは幸いだと言っていた主のイエス様の口が、ちょっとした時間後で、あなた災いだというように言わんばかりに、サタンよ引き下がれと排斥をするわけですね。極端だなっていうふうに思いますけれども、このことは実は私たちが実際に行っていることだというふうに考えていただいていいと思います。私たち自身がしていることかもしれないんです。イエス様はその後で、私についていきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさいと言われます。このことが大事なことなんです。自分の十字架とは何でしょうか。宗法にはイエス・キリストにある自分自身というふうに書きました。イエス・キリストあっての自分だ。今の自分はイエス・キリスト抜きには考えられません。そういうことの重要なことを言葉にするということだと思います。切っても切れない自分、キリストと切っても切れない自分のこと、クリスチャン一人一人の中にはそのようなことを述べられる言葉を持っている人たちが多いと思います。 それでもつまずきます。誤りを犯します。罪を犯してしまう、そのようなものです。でもイエス様はその自分をすべて知り、その上で許し受け入れていてくださる。そのような自分があなたこそメシアと言うんです。自分を救いうるのはあなたしかありません。そんなイエス様に向き合う私たちに、あなたは幸いだと言ってくださるわけです。イエス様の自分に対する愛に深く感謝と感動を持って応えていこうと思う。それが自分の十字架かな。じゃあもっと深くそのことは考えなければいけないというふうに思いますけれども、イエス様がペテロにあなたは幸いだと言ったときに、ペテロは逆の言葉をまた受け止めなければなりませんでした。認められたっていうときに、それをすぐに自分のすべての思いに転換するところがあると思います。私たちには自分のこと、自分の判断、自分の考え、自分の立場、それが全部了承されて、了解されて OK みたいな、自分の判断がよしというふうに受け止められたからには、自分の考えをイエス様は分かってくださっているわけだから、自分はイエス様が自分は十字架につけられて殺されるんだよって言ったところ、いやそんなことはないですよ、そんなこと言ってはなりません、多くの人があなたの教えに従っていこうとしているではありませんか、現状を見てそう判断して伝えるんですね。でも神様はどうお考えなのかって、イエス様はそれを示します。神様はどうお思いなのか、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている、神のことを思わず人間のことを思っている、厳しいですね。そういう中で自分の十字架を背負って従ってきなさいって伝えるんですね。自分の命を救おうと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得ると、言うんです。なんだろうねこれ。神様のことを考えるときに、自分をある意味失わせることのように思いますね。十字架っていうのは私たちを無にするようなものかな。十字架を背負うものを 死に追いやる、命を失わせる、そういうものかなって思いますね。でもそれを背負いなさいって言うんです、イエス様は。それが私たちの人生ですよ、私たちのイエス・キリストにある歩みですよって教えてくださっている。すぐに自分が持ち上がってくるんですけどね、従う、イエス様に従おうと思っても、神様に従おうと思っても、自分のことが優先になるのが人なんですよ。でもその度に自分の十字架を背負いなさいって教えられていると思います。パウロは自分の十字架という言葉を一度も書いていません。新約聖書にあれだけ自分の言葉を残していても、イエス様が教えられた自分の十字架を背負って私に従いなさいという言葉に即した言葉を残してないですね。面白いなって思います。しかしパウロはその記した書簡の中で、自分が負っているキリスト教会への責任、そのことを伝えます。キリストの苦しみのなお足りないところを私が担っているというほどに、パウロは自分自身の十字架を感じているんだと思います。使徒言行録の9章15節16節では、パウロが、そういうパウロがいわゆる洗礼を受けるその場面ですけれども、洗礼を受けるときまではパウロは教会の迫害者でありましたから、その迫害してこようとしている人にバプテスマを、洗礼を授けようとしているアナニアにですね、イエス様はこう言ってるんです。彼が私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう、そういうふうにアナニアをイエス様は説得してるんですね。そしてパウロは洗礼を受けるんです。パウロはイエス様がアナニアに伝えたように、自分自身の歩みを、十字架を背負って歩んでいくわけです。そしてですね、パウロはしかし背負っているということは一言も言わない。むしろフィリピの4章の10節以下では、私を強めてくださる方のおかげでという言葉があります。強めてくださる方がおられるって。だからいろんな場面に処していくことができるというふうに伝えています。二日市教会の各国夫先生のおじいさん、同じ各国夫という名前ですけれども、おじいさんの各 国尾先生が言っていることを少し分かち合っておきたいと思うんですけれども、1954年、だと思いますけれども、佐賀教会を牧会してもうしばらく経っていると思うんですけれども、教会に教会員が450人、500人近くなっている、そういう自分だったということですけれども、1953年ですね、よく覚えている、日付まで書いてあるんですけども、忘れもしないことが起こるんです。教会には、まあ、責任役員会、宗教法人法でいうところの責任役員会がありました。そして、まあ、教会ではそれを、その役員さんを執事と呼んでいますけれども、その執事さんが5人いたということです。7月1日にその5人の執事が揃って面接を求めてきたと。礼拝の中で聖霊に満たされて、そして歓喜して聖餐式にも預かってきた、そういうことだったと、喜びを分かち合いたいということだと思ったのかもしれないんですけれども、その中の一人がこういうふうに言い出しました。いずれは先生とたもとを分かつ日が来ると予感していましたが、ついに来るべき日が来ました。私たちは佐賀のもので、佐賀教会から離れていくことはありません。先生は日本でも有名な方ですから、どこへでも行けます。結論から申します。先生、ここを出てください。生活は我々が保証します。ということを突きつけられるんです。まあ、ドキッとする裏切りの言葉なんです。でも、その後、各先生はずっと佐賀教会に言い続けるわけで、結局はそれが、まあ、教会が2つに割れるという現象が起こってしまう、そういうことなんですけれども、先生はそのことを本に書いておられるんです。日付付きで名前までは書いてないんですけれども、全く聖典の霹靂で返す言葉もなく、心の中で主に祈り御言葉を求めたということでした。褒むべきかな、日々私たちのために重荷を担われる主、私たちの救いであられる神、そんなふうに御言葉をこう反芻される。教会っていうところは人が集うところです。同じ信仰を持っているといっても、心の中で何が起こっているかわからないことがたくさんあります。その一つの表れです。牧師と教会を支えてきた重鎮たちとの間に開きが起こっていたということです。この同じような体験を各先生は何度かされて、最終的にこの3回目のことが起こったということなんですね。各先生は主に祈る、まあ、そこで役員さんたちと激論を交わして、そしてこれからのことを 話し合っていくということはなさいません。なさってないようです。むしろ最初に祈って、そしてどう収めていくべきかっていうことを神様に求めたということだと思いますけれども、私のその賀来先生の言葉ですけれども、私の現状認識からは来るべきものが来たとはどうしても考えられなかった。全くありうべからざる出来事であった。でも主の教会は佐賀の地にね、バプテスト教会は一つだったのが、実はその後二つになってるんです。伝道の拠点が二つできるんですね。働き手が証しをする人たちがその分しっかり背負って、そして担い始めていくということですね。その歴史が佐賀の地にあったということです。神様は何考えてるんだろうって思う。各先生にして聖典の霹靂っていうようなことが起こって、神様これをどう収めるんだろう。でもその先が神先について神様は用意しておられるということだと思うんですね。私の十字架を背負いなさいっていうのは、自分の十字架を背負って私に従いなさいというのは、そういうことかな、信じてイエス様についていく思いかな。ただただ各先生にしてみれば、多分使命を、自分の使命を全うしたんだと思うんです。常に全うする準備を持つということなのかな。そうすると道は開かれる。ペテロもそんなことはないでしょうって言った。いや、ありえないことですよ、真剣に言ったんだと思うんです。それほどにイエス様の言葉に驚いた。私は苦しみを受けて殺される、その言葉にびっくりして、いや、そんなことはありません。でもイエス様は静かに、自分の十字架を背負って私についてきなさいって言われるんです。そのことを私たちは覚えて歩みたいと思うんです。私たちに何があるか、聖書の言葉です。聖書の言葉に心を開くことですね。そして何を大事にするか、聖書で教えてくださっているイエス・キリストを大事にすることですよね。賀来先生は聖書信仰、そしてキリストの内住っていう言い方をされます。キリストが私のうちに住んでくださっているって、それは誰もそのキリストを追い出すことはできないって思うぐらい、しっかりと私のうちに伴ってくださっているということは、私たちの祈りはそのキリストに届く祈りですね。 そこが大事なことですよね。聖書の言葉を信じつつ、祈る言葉をしっかり私たちの信仰をしているイエス・キリストに届ける。なんとなく祈ってたらわからないですよね。具体的にどういうことか、自分が今向き合わなければならないことは何なのか、それを言葉にして祈る。いや、言葉にならなくても今きつい苦しい、それもいいと思いますね。助けてください、それも本心ですね。本心から助けてくださいって祈ると助けは来ます。各先生はもう一つ言います。再臨待望です。主は再び来られる。聖書で約束している、イエス様が約束してくださっていることですね。主は再び来られる、そのことを信じて待つ。その、3つのことを我が信仰三考量というふうに言って考えているそうです。分かりやすいですね。聖書を信じる、キリストが私のうちに住んでおられる、主は再び来られる、そうやってお話をしていたんですね。各国を先生というとおじいさんですかお孫さんですかっていう話になりますけれども、各国をさんというのはもう一人いるということで、3人、おかしい話なんですけど、各先生には7人のお子さんがおられですけど、各という名前を受け継いだのは息子さんの2人、そしてその2人の息子さんがそれぞれ生まれたその息子さんに各国よという名前を付けたんだそうです。面白いですよ。しかもその2人は虎年だって、そして各先生も虎年だって、3人とも虎年だって、日本的だなと思うんですけども、そういう間柄だっていうのも紹介していますけれども、二日市教会の各先生は、ね、おじいさんのこともお父さんのことも受け止めて今牧師として立っておられるっていうことだなと思います。またゆっくりこういう話も聞きたいなとは思いますけれども、私たちはでも教えられていることは教えられていることですけれども、信じていることは確かに聖書の言葉であるし、そしてイエス・キリストが共におられるということだし、そしてそのイエス・キリストは再び来られるということを示している。自分の十字架を背負って従いなさい。それはひょっとしたら自分を失うように見えるかもしれないけれども、そうではない、あなたは神の前に命を得ていますよって、イエス様は私たちにきちっと示してくださっています。一言お祈りいたします。神様、たとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか、自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか、神様、あなたは生きて働いて私たちの心の内を覚えておられます。この世のものではなく本当にあなたの示しておられることをしっかり心に覚えて、この1週間を歩ませてください。そしてまた神様、あなたが私たちにしてくださることを覚えさせてくださって、再びこのところに来てその 思いを御前に表す機会を得させてください。どうぞ豊かにお導きください。イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。